瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお届けする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに台風が来る前にすべきことについてお話しいただきます。菅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のお話は台風対策というところですよね。台風に限らず雨風による災害というのは毎年のように発生していますね。
はい、昨年6月2日には太平洋上の台風2号から本州付近の梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、全国の広い範囲で大雨となりました。愛知県では豊橋市や豊川市が大雨による浸水被害を受けたほか、瀬戸市でも擁壁が崩れるなどの被害が発生しました。雨風による災害というのは市民の皆様からも非常に関心が高い内容かと思いますが、これからは台風の季節が始まります。
そうですね、台風といえば夏から秋にかけてというイメージがあります。
その通りです。この時期から10月頃にかけては台風の到来が非常に多くなります。昨年日本に何回台風が上陸したかお分かりでしょうか？
台風の上陸数ですか？あんまり数えたことはないですが、5回くらいですか？
実は1回だけなんです。気象庁によると平均は1年で約3回とのことですので、平年よりは少なかったことになります。もちろんその年ごとに数は異なりますし、昨年6月の大雨のように上陸しなくても日本に影響を及ぼす台風もあります。
上陸の有無にかかわらず台風による被害に警戒する必要があるということですね。
そうですね。その台風による被害といえば強い雨と強い風によるものが多いですが、まずは雨の方からお話ししたいと思います。激しい雨が降り続けると河川の氾濫や土砂災害が発生する可能性が高くなりますよね。
はい、この時期川に人が流されてしまったというニュースをよく聞きます。
はい、大雨の時に川や用水路の様子を見に行ったことで被害に遭ってしまうケースが多いですね。
普段は穏やかな水場でも大雨の際には全く違った表情を見せることがありますから、まず基本的に川や用水路に近づかないということを徹底しないといけませんね。
そうですね。また激しい雨が降っている時には車で外出することも危険が伴います。
視界も悪くなりますし、道路が冠水してしまうといわゆるアンダーパスでの事故にも注意が必要ですね。
はい、瀬戸市内にも中水の駅の北側など3カ所アンダーパスがあります。もしどうしても大雨の時に運転をしないといけないという場合は、危険な道は避けるようにしましょう。
大雨の時に不要不急の外出をしないというのは、これは避難の時も同じですか？
避難の基本というのは避難をすること自体が危険になる前に避難を完了することです。ただし避難をしなければいけないと思った時には、外を見たらすでに道路が冠水していたというような場合もあるかと思います。そのような場合には建物の中で避難する垂直避難を行いましょう。
垂直ということは建物の1階から2階に上がったりするということですよね。
その通りです。むやみやたらに避難所へ向かうということが正しい避難の方法ではありません。その時の周りの状況で判断する必要があります。
わかりました。これからの時期に増えていく勢力の強い台風、風の強い台風に対してはどのようなことに備えておけばいいでしょうか？
はい、強い勢力を持った台風は強風で物を飛ばしたり樹木や家屋を倒壊させますので、まずはご自宅やその周辺に目を向け、危険なものがないかチェックしてみましょう。
私はですね、台風の前に植木鉢だったりとか物干し竿、こうしたものを片付けるように心がけています。
素晴らしいですね。その他にも屋根瓦のズレや割れを点検したり、プロパンガスのボンベは倒れないように補強しておくということが必要になってきますね。また屋上やベランダの雨どいが詰まっていたりすると、大雨が降った時に排水できずに溢れてしまい、室内に雨漏りが発生することもあります。普段から定期的に掃除を行って、台風が来る前には詰まりがないか確認してみてください。
なるほど、雨どいの詰まりによる雨漏りの問題というのもあるんですね。わかりました。その他にも台風で気をつけておかなければいけないことはありますか？
はい、先ほども少し触れましたが、台風などで強い風が吹くと看板や瓦など物が飛んできて危険です。 風が吹き始める前に雨戸を閉め、もし雨戸がなければ外から板などを打ち付けて補強したり、窓ガラスの内側から飛散防止フィルムを貼ったり、またはガムテープをバッテン印に貼るなどすると効果的です。
こうしたことを台風が来る直前にやろうと思っても、実際たくさんありすぎて大変ですよね。普段から対策できることは事前にしておかなければいけませんね。
その通りです。被害を防ぐために重要なことは、テレビ、ラジオ、インターネットなどの台風情報や大雨、洪水に関する最新の情報を入手することです。
そうですね。災害の時にはこちらラジオサンキューをお聞きください。ラジオサンキューは市内の防災に関する情報をより早く、より詳しくお伝えしていきます。万が一停電しても乾電池式のラジオや充電機能付きのラジオなら、気象情報やニュースなども聞くことができるので安心です。
テレビやラジオの気象情報はとても大切です。警戒レベル3の高齢者等避難が発令されたら、避難に時間のかかる方は早めの避難を。警戒レベル4の避難指示では災害の恐れが高まっていますので、皆さん素早く冷静に行動しましょう。市から発出された高齢者等避難などの情報は、ラジオサンキューさんの番組中に自動で割り込み放送をされます。災害時にはぜひラジオをご活用ください。
過去に避難指示が発令された時には、家の近くの川は今までに氾濫したことはないから大丈夫とおっしゃってる方いらっしゃいました。
そうですね、今までの経験に頼りがちになってしまう気持ちはよくわかるんですけれども、防災においては予想外は常に起こるものと思って、油断せず行動することが大切です。
はい、早めの避難を心がけるということにもこうしたものがつながりますよね。また早めの避難ということで質問ですが、大雨が降る前だと避難所が空いていないということもあるかと思います。こうした場合はどうすればいいですか？
はい、そういった場合は安全な親戚や知人の家に避難してください。瀬戸市では台風などの場合は基本的に気象庁からの警報や危険情報をもとに避難所開設を判断します。気象庁は危険な状況になる3時間前を目安に気象警報を発表しますので、ラジオをはじめ瀬戸市ホームページや瀬戸市安全安心情報メールへの登録などで避難所の開設情報を入手できるようにし、すぐに避難ができる準備をお願いします。
わかりました。では避難するときに用意しておかなければいけないものは何かありますか？
はい、非常持ち出し袋を用意しておきましょう。非常持ち出し袋とは水や食料、着替えなどを入れておき、いつ災害が起きてもすぐに避難できるように準備しておくものです。非常持ち出し袋に何を入れておけばいいかは、家族構成や家族の年齢などで異なってきます。瀬戸市のホームページで公開している命を守るための防災ハンドブックを参考に、皆様のご家庭の事情に合った非常持ち出し袋にしてください。
はい、わかりました。その他、避難する際注意するべきことはありますか？
そうですね、避難をする際にご近所の方にも声をかけられるといいですね。
あ、なるほど。一人暮らしや高齢者だけのご家族の場合は、避難所の情報などが十分に届いていないという場合もありえますよね。
そうですね、やはり災害の時に一番頼りになるのはご近所の皆さんです。日頃から顔の見える関係を作っておき、共に助けると書く共助を実現しましょう。
日頃からの絆づくりが被害を少なくする備えの一つになるということです。いつ起こるかわからない災害、止めることはできませんが、備えるということはいつでもできます。台風が来る前にぜひ皆さんね、台風シーズンを前に備えていただきたいんですが、さあ今日はね、台風が来る前にすべきことということでお話しいただきましたが、今朝は山口県なんかでもね、大雨の情報なんかも出ていて、本当に雨の降り方変わりましたもんね。
そうですね、やっぱり梅雨に入ってきました。出水期という時期になってきますので、台風だけではないですけれども、大雨の情報を皆さん注意して備えていただけたらなと思います。
はい、ラジオやテレビ、そしてインターネットなどの情報で最新情報を常にアクセスできるようにしてください。今日は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに伺いました。菅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。